愛する皆さん、インターネットを通して礼拝に加わってくださっているそれぞれの場所にある愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエスキリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りいたします。爽やかな、すでに初夏と言ってよいような朝を迎えました。日曜日の朝がこのように心地よいものであるということを改めて思い起こさせてくれる日和です。けれども私たちの心がいつもこのような空と同じ、あるいはこのような良い日和と同じになっているわけではないかもしれません。毎日のニュース、私たちはそのことにおいて大きく心をえぐられ続けています。中東の戦争はいつ収まるのか、経済のことを心配する人たちも多いようです。株が上がった下がったと心配する人たちもいます。もちろんそのようなことが私たちの心配事ではない。そこで命の尊厳が軽んじられていること、このことに対してもう黙ってはいられない、行動を起こすべきだとある教会の指導者は世界中の人々に向かって呼びかけています。そうせざるを得ないようなことが世界で起こっているのです。そのようなところに目を向けなくても私たちの周りでもさまざまなことが起こり続けています。昨日も長野県の北部で少し大きな地震があったようです。幸いひどい被害があったということではなかったようですけども、とはいえ心配はつきません。私も身内が長野県の北部に住んでおりますので、どうだろうか、特別な連絡もないので大変なことにはなってない、そのように考えておりますけれども、心配をされている方も多いのではないでしょうか。そのようなさまざまな出来事が私たちの近くで遠くで起こっていることを知りながら、それでも私たちは日曜日の朝を迎え、そして少し爽やかな日差しの中にこの場所へと足を運ぶことが許されました。日曜日の朝、私たちが皆さんがこのように教会へと集められてくることができる、そしてその皆さんをお迎えできる、これは当たり前のことではありません。当たり前ではない、恵みです。幸いな恵みによって与えられる、なんとも幸いなことに他なりません。これが毎週毎週私たちの身に起こっていることです。であるからこそ私は皆さんをここにお迎えする日曜日、できるだけこの街道の入り口、玄関ホールに立たせていただくようにしてきました。皆さんをお迎えできる幸いを、おいでくださる皆さんと分かち合いたい、思い起こしたいからです。もちろん日曜日の朝、皆さんは私に挨拶をするために来られているわけではありません。牧師に顔を見せに来ているわけでもないです。皆さんは何よりもまず礼拝に預かるために教会においでです。そのことはもちろん私ども承知しております。そしてであればこそ、中には礼拝が始まる前に誰かと挨拶を交わすというようなことを好まない方があることも存じ上げています。 人の言葉を聞くより前に、それより先に、まっすぐ神様の御前に進み出て行きたい。そしてそこで心を開いて霊的な備えを始めたい。そのようにお考えになる、良いことだと思います。そのことを大切にしていらっしゃる方があることも承知しています。そのことを私は妨げる気はありません。あるいは別の理由で挨拶を避ける方もあるでしょう。他の誰にも言えない重い問題を抱えていらっしゃるような方です。やっとの思いで日曜日教会へと足を運び、そしてただ神様の御前でご自分の心を開いて、神様だけにお聞きいただきたい、そうするしかない、そういう思いで礼拝においでになられるような方もあるかもしれない。そうだとするならば、神様の御前に進み出る礼拝が始まろうというとき、私たちが自分の都合で何かをする、用事を始めたり連絡を取ろうとしたりする、誰かに対してそういうことは極力避けるべきだと思います。挨拶さえ煩わしく思われる方があるなら、私やあるいは当番で玄関に立つ者を挨拶せずに素通りしていただいても良いのです。まっすぐ何も言わず礼拝堂に向かって神様の御前に進み出ていただいて良いのです。そのことを私たちは誰も妨げてはいけません。でもそのようなことをすべて承知の上で、私は皆さんを迎えするためにできるだけ入り口に立ち続けるつもりです。牧師だからです。牧師と呼ばれるそのような働きにつかせていただいているものであるからです。牧師、牧者と訳されることもあります。もっと平たく言えば、牧師とは羊飼いという意味です。羊飼いという呼び名を与えられた務めにつかせていただいているものとして、私は皆さんをお迎えするときに玄関に立ち続ける。なんとなればそれが私たちの大牧者であり、良い羊飼いであられる方、イエス様に習うことになるから。牧者は羊飼い、大牧者であり良い羊飼いであられるイエス様に習うものであるべきです。今日の福音書でイエス様は、私は羊の門である、そのように言われました。そのイエス様は、門番は羊飼いには門を開き、羊はその声を聞き分ける、そのようにも今日の箇所の少し前のところでおっしゃられていました。門番は羊飼いには門を開き、羊はその声を聞き分ける。イエス様がご自分の門を開いてくださるとき、羊飼いたちがその門を出入りできるように声をかけ導くのです。もちろん教会にあっては、本当の意味での羊飼いは主イエス様に他なりません。牧師は羊飼いを名乗っているとしても、それは良い羊飼いの下で使える見習い羊飼いに過ぎないでしょう。羊飼いの見習いです。それでも見習いは見習いなりに同じことをさせていただくものです。主イエス様が皆さんご自分の教会の中へと導き入れてくださる、その時にどんな言葉を用いて、 どのような御声をお聞かせくださっているのか、そんなことを想像しながら私は皆さんを迎えて一言の挨拶をさせていただきます。あるいは主耶様が皆さんをご自分の教会からこの世へと導き出してくださるときに、どんな言葉を用い、どのような御声をお聞かせくださっているのか、そのことを想像しながら私は皆さんをここから送り出す、その時の一言の言葉を挨拶として添えさせていただくのです。そこに私が皆さんに挨拶をさせていただくところに、良い羊飼いとして導いてくださる主イエス様がおいでくださっていると信じるからです。もちろん牧師、私の個人的な思いが重要なのではありません。それは取るに足りないことです。私たちにとって大切なことは牧師ではない、私は良い羊飼いであるとおっしゃってくださる主イエス様の思いが大切、あるいは主イエス様を弟子たちの間にお使わしくださった御父である神様の御心が大切です。牧師がこのように説教を語っているとき、一生懸命聞いてくださる方ももちろんけれども、このような時に耳を塞ぐでもなく別のことに思いを集中されている方もあるでしょう。ただひたすら主イエス様へと思いを向けられて、御父の御心に触れようと心を御前に注ぎ出されている方です。説教そっちの手でそのようなことをされている方があるとすれば、それは尊いことです。誰もそれを咎めるべきではない。今日牧師は何を語ってたかなんて問うべきではありません。イエス様へと思いを向けること、御父の御心に触れようと心を開く、心を御前に注ぎ出す、これは誠に尊いことです。もちろん牧師もそのお手伝いをさせていただきたいと願って準備をしているのです。聖書を通して皆さんが主イエス様へと思いを向けていただきたい、神様の御心に触れていただきたい、そう願って準備をし語りもしています。そのために少しでも役に立つならばと聖書の横原稿もお配りしたりしています。けれども究極のところ牧師の説教は忘れられてよいのです。それがいつまでも記録として残される必要はない、ましてや説教集である必要もない。説教そのものが大切なのではなくて、私たちが皆がイエス様へと思いを向け神様の御心に触れるようになること、このことこそが大切だからです。ただお一人の方主イエス様の御声を聞き分けるようになること、主イエス様の御声を通して神様の御言葉を聞き分けるようになること、私たちは皆何よりもそのことを願っています。ただそうであればこそ私たちは主イエス様がどの羊も一人のままにはしておかれないとそうおっしゃられていることをわきまえるべきでもあります。主イエス様が良い羊飼いとして導かれるのは羊一頭、一匹一匹のバラバラの羊ではありません。 良い羊飼いが導かれるのは、羊たちが一つの群れになるためです。今日の旧約聖書の預言者エゼキエルも告げるのです。神がご自分の羊を自ら探し出して彼らの世話をする、そう神様ご自身が言われるのは、羊がちりぢりになっているままであってはならないからです。ちりぢりのままでは羊は略奪にさらされ、野の獣の餌食になってしまうの。略奪にさらされ野の獣の餌食になるがままになっているので、羊がちりぢりになっているのかもしれません。そのような状態になっている羊を集めて群れとして養い居壊せるために、神様が自らご自分の羊を探し出して彼らの世話をする一つの群れとして、そう預言者は告げていました。私たちは日々戸惑わされています。世界で起こっていること、私たちの国の中で起こっていることも、私たちの周囲、家族の中で起こっていることも、壊れてしまっているのではないか、そう思わされない日はないでしょう。世界、この国の社会が、私たちの周囲や家族が壊れてしまっているのではないか、もはやそう思わされないで済む日はないでしょう。私たち自身が安全であっても、私たちの周囲にはそのような壊れた世界があります。陰鬱な思いに私たちは置かれます。そんなことを考えてないで、陰鬱な思いを避けてもっと楽しいことを考えたらいいという人もあるでしょう。刹那的な楽しみに見出したくなることを私たちもあると思います。いえ、そのようなことは少なくない。あるいはもっと真面目に、この世は、この世界は壊れてしまっているかもしれないけれども、その逃れ場として教会を考えてくださる方もあるかもしれない。教会だけは壊れていない、壊れていない逃れ場として教会を、そのように求められる方もあるかもしれませんけれども、教会も壊れるのです。壊れている、一つ一つの教会の中でも壊れることがある。そして私たちの世界中に広がる20億からなるキリスト社の行動の教会は壊れています。教会さえ壊れてしまっているのならば、そう考えてもはやもうそこにも安全なところはない、逃れ場はない、ただ一人になることで安全安心を得よう、そう考える方もあるかもしれません。それでもです、にもかかわらずです、主イエス様は私たちをなお一つの群れとして導くと、そうおっしゃられるのです。バラバラではなくて、チリチリではなくて、一つの群れとして命を回復する、そのようにして人生を取り戻す、そのような道を主イエス様は切り開いてお示しくださっているのです。そのために私は命を捨てるとおっしゃった。 人のために命を捨てることがあって、そこに御父の御心がある、そうお示しください。そのお方が弟子たちの間に、私たちの間に復活して現れてくださっている、そのお方であります。そのお方の命が私たちの間に宿り、そのお方の生き方が、人生が、私たちの生き方、人生が、何も、そのようにして、一つの群れ、すべてのものが取り戻され、主の願いは私たちの願いでもあります。祈りましょう。天の父、私どもの壊れた世界を憐れんでくださり、私どもを一つの群れへと導き入れてくださいますことを感謝いたします。御心に逆らい、御心を忘れ、御心から離れて歩む私ども、どうぞ憐れんでください。私どもがご復活の主のもとに、その命に預かり、死に預かり、まことに御心のこの地になることを願うものとならせていただきますよ。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。